はい、うん、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます、うん、は
い、いや、ところでその台風ってね、あの目があるとかいうふうに言われてますけど、
そうそう、目がある、目がある、
どういうあれですか。
じゃあケペル先生がお答えしましょう、う
ん、あ、はいはい、ここは私、
おいおい、また飛んのかよ、
説明させていただきます。気象フィジでございますからね、うん、あの台風を取り巻くこの風というのは中心に近づくほど、まあ、急速に強まるので、まあ、気海と呼ばれる、いわゆる空気の塊ですね、うん、水平方向に気温や湿度などがほぼ一定である空気の塊のことなんですが、うん、この気海に働く遠心力も強まって、中心から数十キロのところでこの気海は中に入れなくなるんですよね、うんうんうん、でそこで気海は巨大な螺旋階段のようにこうぐるんぐるん回りながら上昇していって、積乱雲の壁を作ります、うん、これが目の壁の部分であって、うん、ここで風速が最大、雨も強いのが普通ということなんですよね。
そういうことじゃ、そういうことじゃ。
で、上昇気流の隣には常に補償のした、こう、高気流、下降気流ですね。補償の下降気流というものが生じるので、うんうん、これが中心部でまとまったものが台風の目ということなんですよね。うんうん、で、下降気流というのは、まあ、温度がこう上昇するので、雲や雨は消失していくんですね。うんですから通常台風の目は直径30キロから50キロぐらいなんですけれども、うん、まあ、時には100キロくらいの大きなものもあるそうなんですね、うん、で、まあ、この大きな目が沖縄本島に何時間も停滞したために晴れ上がって、あ、風も止んで那覇市ではもう台風消滅したんですかという問い合わせが気象庁に殺到したこともあるそうなんですよね、うん、よく言いますよね、台風の目の部分がこう無風状態になってる、うん、そこに来たから、あ、もう台風行ってしもたのと、あまりにそれが大きくて、うんうんうん、そういうことがあったそうでございます、う
ん
う
ん、まあ今日のお店みたいに無風状態な、
あれ今日無風ですか、うん、あら私だけ吹いてるつもりなの
は、いやでもスパコがここまで気象フェチとは思わなかったね。
いやいや、何をしてます、ありがとうございます。
これぐらい常識ちゃん、あ
もう部長には叶いませんけどね、は
い、じゃあ逆にそのね、そんな強い台風が弱まるのはどういうことでそうなるんでしょうかね。
まあその原因は2つあってね、
はい、うん、まあこれ第一にですね、
おい
これね、あの私の方から説明させていただくと、はい、第一に台風のエネルギー源というのは暖かい海、まあ、海面で27度以上からの水蒸気なんで、まあ、その水蒸気の補給がなくなったら台風というのは自然に衰えていきます、うん、ですから真夏でも海面の水温は冷たい海域に行けば衰弱が始まりますよね、うんうん、ただ大きな台風というのは保有している元から持ってる熱量も膨大なんで、うん、弱まるのに1日から2日かかるそうなんです、うんうん、で第2に上陸すれば、まあ、地上のものの摩擦も当然台風の勢力維持の妨げになりますよね、うんうん、台風が日本列島をこう通るときなどは中心が上陸前に足踏みをしたり、陸地を避けて湾や海峡をこううねうねと進んだり、うんうん、まるで台風がこう高地を嫌う意志を持ってるかのようになってますがな、持ってるんですけども、これがまあ一つの熱機関、いわゆるまあ車でいうところのエンジンとして一番自然で効率的な動きをする結果なんですよね。
よう知ってるやん。
ありがとうございます。
よう知ってるけどね、この防災ショットバーって30分しかね毎月オープンしてへんねん。
時間が足りないですか。
ちょっとねスパコ、あのよう知ってんねんけど
知りすぎや
知りすぎ
これ失礼いたしました。
知りすぎやからね、おっちゃんちょっと困ってんねんけど、
はい、
まあ、防災ショットバーとしてはやっぱり防災のことも
そうですよ、
お話をせなあかんかなと思っとるわけやけど、まあ、あのつっくんね、
うん、
うん、まあ、8ページの話やねんけど
ぶっちゃけたぶっちゃけた
ぶっちゃけた話がね、
うん、
まあ、どの災害でも同じことが言えんねんけどもや、
うん、
つっくんもしあの外出先でやで、
うん、
台風におったらどうする君。
まあできるだけね、やっぱり安全な建物の中に避難待機するっていうことが第一かなと、
うん、
思うんですけど、
まあ通り過ぎるのを待つのは、まあ、絶対に安全な場所っていうのが、まあ、鉄則ではある。これはもう覚えとかなかね。
そうです、
ね、家の中に、うん、自分の自宅でもやっぱり外が大風やったり大雨やったりしたら、やっぱり家におることが安全やということも忘れてはあかんということですわ、うんうんうんうん。
ただね、うん、でも人間ってなんかそれとやっぱり相反する意思というのを持ってて、うん、どんな場合でもこれは川や駅がどんな具合になってるのかななんて、
そうやね、そうやね、
好奇心で近づいてしまう、うん、まあ、怖いもの見たさじゃないですけれども、
う
ん
う
ん、
そうやね、
まあ、それで、まあ、行ってしまって事故に遭うというケースもニュースでよく放送されてますよね、
うんうん、そうそうそう
そうなんやな。人はどうしても好奇心から危険に近づきたがる、
うん
うん、逆に避難勧告とか避難指示が発令されても避難せえへんっちゅう人も多いのも事実やね、
うん、まあ避難勧告避難指示がね 出て自分で判断できる状況であるようになっとけばええんやけども、うんうん、まあそのためにいろんな勉強もしてほしいとは思います、うんうん、家の前のがね、うん、ドア開けたら川のようになってる時に避難所に逃げてください言われても避難所に行かなあかんのか、うんうん、まあ、逆にそのような時には自分の自宅で、まあ助けをね待ってる方がいいんちゃうかなということもおっちゃんは思うわけや、うんうん、
なるほど ね、
ね、
じゃあところでね、あの台風に対する14の心得っていうのがあるんですけども、ご存知ですか？
14もあるの、ね、ただね、そんなこと知ってんのやったらこの30分の間に最初から言ってくれとった
まあまあ、
そうだったんじゃんか、
まあまあ、とりあえず、とりあえず聞きましょう、
まあじゃあ紹介させていただきます、はい、うん、台風に対する14の心得、まず一つが警報や避難命令などの情報収集の方法を再確認しておくこと、うん、防災の無線スピーカーの音声が風雨の音で聞こえない場合もあるので市区町村にこれあらかじめ確認をしておくことですよね、うん、そして二つ目は外出を控える、三、うん、つ目早めに家の周りを見回って飛ばされそうなものとかアンテナとか看板とか塀などの倒れそうなものは固定しておくと、うん、で4つ目雨戸を閉めて、うん、雨戸がついていない場合は窓をガムテープを貼ったりカーテンを引いたりするということ
なん
ですよね。で5つ目屋根の瓦やトタンの補強ですね、うん、6つ目、まあ、ガーデニングされる方もいらっしゃると思いますけども、うん、庭木などはこれ支えをして補強しておくことですね、うん、飛ばされてご近所にご迷惑かかるケースもありますから、
うんうん、そうやね、
7つ目大雨に備えて排水口や桶の掃除これ常にしておくということですよね。8つ目で低い場所の家はまあ土のうなどをもうあらかじめ準備しておくこと、うんうんうん、9つ目川沿いの家は土手や堤に危険箇所がないかこれ注意しておくということで川の水かさの増加に注意しておくことも大事ですよね。そして、浸水の恐れのある家は家財道具を高い場所へも移しておく、うんうん、11建物の地下の階にいる場合はエレベーター内に急にこう浸水してくる可能性がありますので、うん、エレベーターの使用は避けるようにしてください、
うん、そう、うん、
はい、
よしてる。
そして12ですね配電盤や分電盤などの電気設備は浸水すると停電や感電するので防水措置をしておくこと、うんうん、13浸水したら避難経路が限定されるので複数の避難経路を確認しておくこと、はい、最後ですね地下室にいる場合は浸水するとドアが水圧で開かなくなるので注意するという心得があるんですね、うん、
なるほど、
はい、
なるほどな。前もってこう、うん、想定して確認して準備することの大切さっていうことを忘れたらあかんな、
うん、そうですね、台風だけと違うね、うん、どんな災害も一緒やね。
そうですね、
うん、そうですね、まあ、それと最後に災害時には絶対に、まあ、一人での行動は慎むということも大事ですね、
うん、まあ、そうやね、事故にあっても誰にも気づかれへんということが起こるからね。
そうなんです。それを防ぐためにもやっぱり日頃から隣近所などね地域のコミュニケーションを取っておくことも大切ですよね、うん、向こうさんで言両隣とかいますからね、うんうんうんうん、
それからね、うん、まあ、地震は突然やってくんねんけど台風は前もって分かってます、うん、だからテレビやラジオから情報を念入りにチェック、
うん、
で、準備をしておくっていうことが必要ということやね、う
ん、なるほどな。台風の14の心得か、これも絶対忘れんようにせなあかんな、
うまいな、
スパコよう勉強しとんな。
ありがとうございます。いやでも本当にねいろんなケースがございますからね、うんうん、
ただおっちゃん今日聞いててな、なんか朝のラジオでよう聞く声ないような気がするねどうもなんかな、スパコちょっとあやほんまに君警備員か。
そう言ったらちょっと明日も6時にこうスタジオ入らなあかんのでそろそろ帰りますわ
やっぱりやっぱりやっぱり
そら朝スパのスパイシー焼きでございます
、ま、話はつきませんけど、いやいや、はい、残念ながら閉店時間が近づいてまいりました。
はい、はい、
部長
さあお会いさせてもらおうか。じゃあ、
前回5万やったけど、
あら
あら
今回ね、ちょっと迷惑料も込めて。
なんで迷惑料何の迷惑かけたんですか。
いや、
いろいろ教えたのに。
迷惑やな。これ何が迷惑やって、今日はディレクターに一番迷惑やって私は言いたいな。うん、では、はい、この続きはインターネットラジオでお聞きいただきたいと思います。